広報伊万里第686号2011年4月号です。月が変わってやっと春めいてまいりました。出番を待っていたかのようにあちらこちらの桜が一斉に咲き出し、街並みがきれいな桜色に染まり始めました。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は2月26日木須町で催された伊万里梅祭りの写真です。青空の下で見事に咲いた梅の花とその香りを満喫している親子連れの様子が写されています。今月の主な内容、緊急特集 3.11 東日本大震災、今私たちにできること、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、伊万里の春2011となっています。
緊急特集 3.11 未曾有の東日本大震災、今私たちにできること。日本観測史上最大のマグニチュード9という巨大地震とそれによる大津波により甚大な被害をもたらしたこの大震災。福島県白河市で震災に遭った福島優子さんが有田町の実家に帰郷、地震発生時の様子を語りました。3年前、有田町から夫直樹さんの仕事の都合で10歳の長女と8歳になる次女の家族4人で移転。3月11日午後2時46分ごろ、一家を震度6強のこれまで体験したことのない揺れが襲いました。この時優子さんは会社にいて、何が起きているのかわからないパニック状態だったといいます。夫は会社、子供たちは小学校、優子さんは子供の身を心配し車を夢中で走らせました。普段なら約15分で行くはずの通り慣れた道が大渋滞で約2時間。橋は落ち、道路にはひびが入り、マンホールは地上から突き出ている状況でした。なんとか学校に到着すると連絡が取れていなかった夫が子供たちを迎えに来ており、安堵で全身の力が抜けたといいます。現在福島の友人の話では、スーパーやコンビニの商品はすべて品切れで、特にガソリン、灯油がない状態。そういう厳しい状況に置かれながらも、無事に帰れてよかった、戻ってきたらダメよという温かい言葉をかけてくれる友人たちの優しさ、強さに涙が止まらなかったといいます。広がる支援の輪。3月14日、消防庁長官からの出動指示を受け、被災地の災害支援のために、佐賀県緊急消防援助隊が出動しました。この緊急消防援助隊は、県内の各消防局や消防本部の職員50人により編成され、伊万里市消防本部からは消防職員5人と消防ポンプ車1台を派遣。被災地の救急救助活動及び災害支援活動を行いました。3月18日、市は総務部内に震災支援課を設置しました。引き続き義援金などを受け付けるほか、震災で家を失った被災者の受け入れや被災地への職員の派遣など、被災者、被災地の支援を全庁的に図っていきます。市ではこの震災の被災者に対する支援を行うため、市役所や各庁公民館に 支援窓口を設置し、義援金及び支援物資を受け付けています。3月23日現在、市民の皆さんから寄せられた義援金は1500万円以上に上り、保存食や水、紙おむつなどたくさんの支援物資が寄せられています。なお、義援金については日本赤十字社を通じて被災地に届けられることになっています。東日本大震災被災者への支援、義援金支援物資について受付設置場所は市役所、各町地区公民館、市民病院、市民図書館。なお、市民病院、市民図書館は義援金のみ。また、支援物資の品目については事前に電話でお尋ねください。受付時間、平日の8時半から5時15分まで。問い合わせ先、震災支援課、電話 23-2123。 被災者を伊万里市内で受け入れていただける世帯を募集しています。受け入れ期間はおおむね1ヶ月から3ヶ月。詳しいことは建設課建築住宅係、電話 23-2464 へお尋ねください。3月17日卒業前の立花小学校の6年生が全校児童と保護者に呼びかけて集めた義援金14万5千円を市の被災地支援窓口に届けました。塚部義和伊万里市長から被災者支援にご協力を。この度の震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の皆様に対しまして心よりお見舞い申し上げます。地震発生の直後から市においては各種支援を行ってきました。被災地の皆様が希望を失うことなく復興を果たすためには全国からの先の長い支援が必要です。市としましても引き続き市民の皆様と一緒に物心両面で被災地の方々の支援に取り組んでまいりたいと考えております。皆様の心温まるご支援ご協力を切にお願いいたします。塚部市長でした。問い合わせ先、総務部震災支援課、電話 23-2123。 これで緊急特集を終わります。
インフォメーション伊万里後期高齢者医療制度。これは法律により県内均一で保険料率を決定しています。皆さんに23年度の後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします。保険料は被保険者1人当たり4万7400円の均等割額と被保険者の総所得金額の 8.8% の所得割額を合計した額です。22年度と同じです。所得などに応じて軽減措置が設けられていますが、軽減を受けるために改めて手続きする必要はありません。なお、後期高齢者医療制度に加入する前日まで健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった人は均等割額が9割軽減され、所得割が加えられません。ご注意ください。全国で後期高齢者医療の還付金詐欺が多発中。厚生労働省や市の職員を名乗り、医療費などの還付を理由に ATM 現金自動預け払い機で現金を受け取るよう言葉巧みに持ちかけて振り込ませたり、 ATM の操作ができない人からキャッシュカードを預かり現金を引き出したりする還付金詐欺が全国で多発しています。市職員が ATM の操作を持ちかけたりキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。 不審な電話には十分注意をしてください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 黒澤明サテライトスタジオは記念館完成までのつなぎ施設として市の中心商店街に開館して12年、約43万人の来館者がありましたが、3月6日に閉館しました。閉館までの3月4日からの3日間、無料開放では県内外から1000人が訪れました。市では今後も引き続きサテライトスタジオ跡を人が集まり魅力ある施設として有効活用されるよう、広く市民の皆さんの意見を得ながら検討するため、5月初旬に公聴会を開催します。事前に申し込みの上ご参加ください。申し込み期限は22日。問い合わせ先、開発推進課、電話 23-2114。 中国大連市公務研修生柯慶海さんの慶海の伊万里見聞録その1。言葉は心の声という意味の中国の四文字熟語がタイトルになっています。柯慶さんの自己紹介。伊万里の皆さん、はじめまして。私は中国大連市から来た公務研修生の柯慶海と言います。1年間よろしくお願いします。市役所の業務や伊万里市の文化風習など研修したいと思います。そして中国語教室の講師を務めたり、イベントに参加して市民の皆さんと交流したいと思います。2月16日に来てからたくさんの感動を受けました。私は伊万里に来る前、どんな町なんだろうか、どんな人たちが住んでいるのだろうかなどとよく考え、インターネットで情報も検索しましたが、具体的にイメージすることができませんでした。到着してまず目に入ったのは、青空の下の面々たる山々、穏やかに流れる川、清潔な道路と日本風の建築が組み合わさって、まるで山水画のようなとても美しい街並みで、夢の中にいるような感じがしました。それから市内各所を見学したり、何度かイベントに参加したりして、私はさらに伊万里の特別な魅力を感じました。市民図書館芽生えの日に聞いた合唱隊の美しい歌声、伊万里陶器商家資料館の寒い部屋でその歴史を守るボランティアガイドのおじさん、梅祭りで梅の知識を発表した子どもたち、夕日の大川内山で見た焼き物の輝き、すべてに強く心を打たれました。これは長い歴史と豊かな文化を持っている唯一無二な伊万里です。これは私が知りたかった生き生きとしている真実の伊万里です。一年という時間はあまり長くないですが、もっともっと深く伊万里のことを知りたいと思っています。以上、柯慶海さんでした。なお、柯慶海さんは31歳、中国では主に国内外からの人材導入、人材管理、社会保険に関する仕事に従事され、平成14年日本語国際一級試験に合格しておられます。土地所有者の皆さん、ご協力お願いします。平成23年度の地籍調査は、黒川町の椿原、清水、横野、大黒川、小黒川、塩屋、そして畑津町の小場の一部を調査予定です。調査は約2年間かかります。1年目は一筆地現地調査と測量、2年目は一筆ごとの面積測定と縦覧です。調査期間内に正確に進めるためには、土地所有者の相互の信頼と合意により境界を決定していただく必要があり、その境界確認、一筆地現地調査の際には立ち会いをお願いすることになります。測量作業にあたっては、 多角天杭の設置や土地への立ち入りなどを行う必要があります。なお測量業務は外部業者へ委託しています。ご協力お願いします。地籍調査では一定の要件を満たしていれば土地の分泌や合筆、地目変更、地盤変更などの処理ができます。登記名義人の変更、相続、売買、贈与、交換などによる所有権移転登記はできません。今年の予定は4月上旬個人別台帳の送付、5月下旬から地元説明会、6月下旬から一筆地現地調査です。測量の基準点を示す杭や鋲は移設が必要な場合は地籍調査課まで事前にお知らせください。問い合わせ先、地籍調査課、電話 23-2192。 市が行った行政評価について第三者の視点から点検・検証を行うことで評価の客観性及び信頼性を確保するため、学識経験者や市民代表で構成する伊万里市行政評価委員会を設置しています。2月10日この委員会による第三者評価の報告会を開催。報告書では行政評価の内容についての助言のほか、市民の意見を収集するためのアンケート調査の実施や縦割り組織にとらわれない部署間の協働、行政評価制度の情報発信などについて提言がなされました。市では今後の行政評価に反映させていく予定です。詳しいことは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。食のまちづくり推進委員を3人募集します。また男女共同参画懇話会伊万里プラザ委員を7人程度募集します。いずれも任期は2年間、応募期限は22日。問い合わせ先は男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 伊万里市では4月から女性が抱えるさまざまな悩みについての相談業務を始めました。夫や交際相手からの暴力や夫婦関係や家庭内の心配事、子育てに関することなど、女性の相談員があなたと一緒に考えます。一人で悩まずにまずはお電話ください。日時は毎週月曜と水曜、祝日の場合はその翌日、9時から4時まで。面接による相談もありますが予約が必要です。電話は 0955-22-6763。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。里山、うさぎ追いし鹿の山、こぶな釣りし鹿の川、夢は今も巡りて忘れがたきふるさと。かつて童謡に歌われた山や川、それはまさしくふるさとの原型そのものではなかったでしょうか。しかし近年そういう現場に行ってみると、農地の耕作は放棄され、山は手入れが行き届かず、まさに荒れ放題。かずらが巻きつき近寄りがたい状況です。里山で少年時代に直接触ったウサギやメジロなどの小動物は意外と温かくぬくもりがあり、その感触は未だに残っています。しかし心が安らぐあの里山は無残な姿に変貌しています。農地を耕す人の高齢化や後継者不足、ましてや山林の管理など森林従事者が皆無という中で、このような状況になるのも仕方がないことかもしれません。今市では地籍調査事業を行っており、地権者の皆さんに土地の境界を確認するため現地に出向いてきていただいていますが、山あいの農地や山林の境界は相続者である地権者でさえわからないほどの荒れ放題です。 全体的な環境保全という視点に立てば、これらの里山が荒れて放棄されることを回避すべきことだと思います。しからば問題は誰が保全していくかということです。今までのように農家や山の所有者だけの管理では限界があるのは明白です。ここは里山の活用を考え、保全につながる仕組みやネットワークを構築すべきではないでしょうか。例えば地権者が仲介者である市に農林地を預け、その利用・活用について市の呼びかけに応じたさまざまな市民が里山の再生を行い、芋を植えたり椎茸を栽培したり、多様な趣味的農業生産活動が展開されてもいいでしょう。そこには当然企業や都市住民も参加し、持続的に活用される枠組みを作り出すことができれば良いわけです。その結果、荒廃地の減少につながれば幸いです。先月、畑津町辻地区のあぐり山で荒れた山林を伐採した跡地に、地区住民や子どもたちが参加して花桃とアーモンドの植栽が行われました。このあぐり山は戦時中敵の飛行機の見張り所があったところで、伊万里湾をはじめ四方に素晴らしい眺望の場所です。数年後、花桃やアーモンドの花見が楽しみです。21世紀が環境の時代と呼ばれる中、里山の保全活用こそもっと真剣に考えなければならないと思うこの頃であります。以上、塚部市長でした。
みんなの広場です。2月21日、子どもたちに地元特産品の素晴らしさを知ってもらおうと、市内最大規模の肥育業農家松尾勝間さんが伊万里牛640キロを市に寄贈。立花小学校で行われた贈呈式で牛肉のブロックの見本を児童らに手渡しました。この伊万里牛は3月2日市内26カ所の学校給食にすき焼き煮として登場。黒川小学校の児童は松尾さんと一緒に給食を食べ、愛情込めて育てられた美味しい伊万里牛をじっくりと味わっていました。2月24日山城町の旧川波造船所部品工場跡地の公園化方法を協議する浦野崎地区公園整備検討委員会が開催されました。2回目の今回は老朽化した建物を5人の委員が視察、内部の構造や劣化状況などを調査しました。2月26日伊万里湾を一望できる畑津町のあぐり山で植樹会があり、約100人の参加者が花桃などの苗350本を植栽しました。同じ日、木須町の伊万里梅園藤能で第8回伊万里梅祭りが開催されました。3月3日から5日まで同じ支給材料を使って庭作りを競う第1回全国造園技能競技大会が山口県で開催され、全国から20チームが参加しました。伊万里市からは石丸春光さん、久保正信さん、石丸直人さんの3人が佐賀県唯一のチームとして出場。柔軟な発想と卓越した技術で佐賀の豊かな自然を表現した里山からの贈り物が見事に金賞を受賞しました。3月4日から6日まで立花町の前田家住宅で第3回伊万里郷大城屋のひな祭りが開催されました。約400人の入場者でにぎわいました。3月21日 大坪町の国道498号古賀交差点付近から白野の北交差点を結ぶ大坪バイパスが開通しました。またこのバイパスに接続する大坪吉線も同時開通し、市民会館までを結びました。将来は市街地の北側を回り、伊万里湾に面する木須地区まで伸びる計画です。今後市街地の渋滞緩和のほか、物流の効率化や観光面での有効活用が期待されています。
ほがらかページです。立花町の財津義江さんが3月18日にめでたく100歳の誕生日を迎えられ、129番目となる百寿メダルが贈られました。これまでほとんど病気をしたことがなかったそうで、現在は足が少し不自由なほかは健康状態も良好です。商売などをしていた夫を支え、専業主婦として家事や子育てに頑張ってこられました。手先が器用で、趣味は編み物、今でも時々編んでいるとのこと。長生きの秘訣は何でも食べること、特に刺身が好きと話しておられました。2月25日、伊万里農林高等学校の森林工学科3年生が原種林で伐採したヒノキ材を使い製作した観覧用ベンチ7脚を市に寄贈しました。3月5日、本と遊ぼう全国訪問お話し会が市民センターを訪問しました。これは出版社の講談社が子どもたちに本に親しんでもらおうと、月に約50カ所の全国の幼稚園や図書館など巡回しているものです。この日、子育て支援センターポッポを利用している家族連れなど約70人が参加。キャラバンカーに積んである約500冊の児童書の中から好きな絵本などを自由に選び、親子で一緒に読書の時間を楽しみました。ドクターズアイ、伊万里市立市民病院副院長、内科の松永和夫医師です。糖尿病予備群の早期診断と早期生活習慣の改善、自覚症状がないので診断された時にはすでに重症化しているケースが多い糖尿病。その予備群とは、空腹時の血糖が110から126、食後の血糖が140から200で、糖尿病と正常のどちらにも属さない状態のことで、境界型とも言われます。平成19年の国民健康栄養調査では、糖尿病予備群と考えられる人は、20歳以上で約1320万に上り、国民全体の1割にあたります。特に40歳以上では急激に増加し、6人に1人が予備群と言われていますので、早期発見が大切です。食後のインスリンの分泌が少ない、または働きが悪い状態になると、食後の血糖値が速やかに低下しなくなり、この状態を体糖脳異常、IGT と呼びます。糖尿病と診断される前の段階でも、すでに動脈硬化が始まり、症状が進むと、糖尿病の合併症である心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなります。糖尿病の発症する頻度の高い人は、定期的な検査をお勧めします。例えば、家族に糖尿病歴のある人、妊娠糖尿病や巨大児出産の経験者、糖尿病予備群、肥満、高血圧の人など。予備群の治療は、1、生活習慣の改善、これは肥満の解消、 現体重の 5% 減を目指す。食事量、脂肪摂取、特に糖を含む清涼飲料水の制限、食物繊維を摂る、間食しない、運動する、飲酒習慣の是正、禁煙などです。2、定期的な検査で的確な薬物治療が必要です。3、高血圧、脂質代謝異常の人は生活習慣の改善や適切な薬物療法で糖尿病の発症や合併症を予防しましょう。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、今月は二里町東八谷絡みの大江直人さん、飛鳥さんの長女ノアちゃん、1歳9ヶ月。私は歌やダンスが大好き。とびっきりの笑顔で誰とでも仲良くなれるんですよ。今はタオル畳のお手伝いぐらいしかできないけど、カリスマ美容師を目指して頑張っていくでちゅ。お母さんから一言、元気いっぱいのノアちゃん、お父さんやお母さんのたくさんの思いを継いで世界一の美容師になってね。誰でも思わず笑顔で声をかけたくなる愛くるしい笑顔のノアちゃんの写真です。ほほえみさん、新天町2区の岩永美幸さん、20歳です。伊万里信用金庫本店営業部に勤務し3年目になります。上司や先輩の大きな背中を見ながら、お客様の立場に立った真心のこもった接客を目指して日々勉強中です。休日は大好きな清水翔太さんの曲を聴きながら友人とドライブとショッピングですね。好きな食べ物は3食チョコレートでもいいくらい。チョコレートには目がないんですね。理想の男性は優しくて包容力のある人がタイプです。目を細め、白い歯並びを見せて明るく爽やかな笑顔のみゆきさんです。四季の歌。天霧の春る司祭も春めきぬ。天霧の春る司祭も春めきぬ。新天町田中南岳さんの句です。同世代の語りは楽しい過去の夢、ほつほつ積まれまた春が来る。同世代の語りは楽しい過去の夢、ほつほつ積まれまた春が来る。東山城町森幸子さんの短歌です。
スポーツです。16市郡13チームの代表選手が全33区間 270.2キロをたすきでつなぐ第51回郡市対抗県内一周駅伝大会が2月18日から20日までの3日間開催されました。伊万里市チームは3日間の厳しいレースを戦い抜きましたが、惜しくも小城市、佐賀市に次ぐ総合3位という結果でした。市民スポーツ。9日土曜、環境杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、17日日曜、市協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、24日日曜、市民総長ソフトボール大会が6時半から国見台球技場ほかで、28日木曜、
市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、29日祝日、伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、29日から5月4日まで市長期争奪伊万里地区高等学校野球新規大会が国見台野球場であります。5月3日祝日、国見台陸上競技選手権大会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、16日土曜、大川内町民グラウンドゴルフ大会が4時から大川内小学校で、5月1日日曜、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で、5日祝日、黒川町子ども相撲大会が8時半から黒川小学校でそれぞれ予定されています。教育と文化です。うち読広がっています。モデル地区の取り組み、黒川町、2月27日黒川公民館で黒川町うち読のすすめ発表会が開かれました。活動報告などが行われ、多くの町民が参加しました。前伊万里市民図書館長の犬塚真由美さんは、まず大人が読書を好きになり、子どもと本の面白さなどについて語り合ってほしい、いつでも子どもたちの近くに本がある環境を作ってくださいと講演しました。松浦町、3月5日松浦公民館で松浦町うち読フェスティバルが開催され、松浦小学校児童4人による読書感想文の発表や、図書委員会が進める本の紹介、松浦保育園児らによるオペレッタなど盛りだくさんの内容がありました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事その26、白野の大恩田祭、これは12年に一度の猿年の旧暦3月猿の日に大坪町白野の山王神社で行われます。平成16年の4月11日に本祭りが行われました。まず拝殿内でお祓いの後、猿年生まれの子供たち、演奏4人の男の子、舞いて4人の女の子が浦安の舞という神楽を奉納します。山王神社の使いが猿なので、猿年までの子供たちが奉仕するのだと言われています。その後境内でお祓いの後、烏帽子をかぶった白装束の男たちが昔ながらの農具を用いて田打ち、田起こし、白かき、縄代ならしの所作を行います。また菅笠をかぶり、たすき掛けの早乙女姿の女性たちが種まきと田植えの所作を行います。実際の田植え前に動作を前もってすることで、田植えがうまくいき豊作になるとされています。稲作は日本の農業の中でも特別で、さまざまな伝統行事があります。大恩田祭は農作業が本格化する前に、あらかじめ豊作を祈る予祝行事です。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市職員の3月18日付人事異動、部長級総務部長、事務取扱総務課長兼震災支援課長に前田隆弘さん、係長級総務部総務課行政係長兼震災支援課震災支援係長に樋口哲也さん、市内に居住している障害者で自動車税など減免を受けていない在宅重度障害者にタクシー利用券を支給します。要件など詳しくは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。 農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施工する場合には、補助金を交付します。詳しくは、農山漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。伊万里休日夜間休館医療センターのゴールデンウィーク中の会員状況をお知らせします。会員日時、休日診療、4月29日祝日、5月1日日曜、5月3日から5日、5月8日日曜は、午前9時から午後5時まで、夜間小児診療、5月2日月曜と5月6日金曜は、午後8時から10時まで。当日受診できる科目を電話で確認してから LINE してください。また、平日夜間の小児診療についても、まずは電話で問い合わせてください。問い合わせ先、伊万里休日夜間休館医療センター、電話 23-9910。子育て支援センターに遊びに来ませんか。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終園前の乳幼児とその保護者が対象の親子遊びの広場、ワクワク広場は、毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜11時から。これは申し込みが必要です。一時保育、休日保育は事前登録が必要です。以上、問い合わせ先、子育て支援センター、ポッポ。電話 23-5197。空き地や庭先だけでなく、ドラム缶、小型焼却炉などを使用してのゴミの焼却は法律で禁止されています。野外でのゴミの焼却は、ダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因となるだけでなく、悪臭や煙、火災の心配など、近隣の人たちに迷惑をかけます。ゴミは燃やさずに、ゴミの収集に出すか、環境センターへ搬入を行うなど、正しく処理しましょう。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。松浦川水系河川整備計画に基づき、今後の松浦川の川づくりのために、地域の皆さんと意見や情報の交換を20日水曜午後6時半から行います。詳しくは国土交通省、武雄河川事務所、調査課、電話 0954-23-7933 へお尋ねください。パブリックコメントの結果、第5次伊万里市行政改革大綱案及び同大綱実施計画案に対する意見募集の結果、12件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を公表します。詳しいことは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。新しいコーナーです。55伊万里スポーツ。スポーツは力、健康は宝。このコーナーでは、毎月注目のスポーツイベントのお知らせや募集、ニュースポーツの紹介など、皆さんにお伝えしていきます。体育保健課では、市で保有するニュースポーツ32種目の用具を各庁公民館や子ども会、各団体や会社、一般の人に無料で貸し出しています。市ではニュースポーツの紹介や実技指導、身体力テストの測定など出張指導を行っています。子どもから高齢者まで年齢性別は問いません。ぜひご利用ください。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 4月1日より全国瞬時警報システムの運用を開始しました。このシステム、 J アラートとは、気象庁や内閣官房から送信される緊急情報を人工衛星を経由して市が受信し、自動的に市内2つのケーブルテレビ会社の自主放送チャンネルで緊急放送するシステムです。内容はこれまで放送していた気象警報に加え、弾道ミサイル情報や大規模テロ情報などの有事情報を新たに放送します。放送を見たときは身の安全を確保し、引き続きテレビやラジオの情報に注意し、落ち着いて行動してください。問い合わせ先、総務課安心安全課、電話 23-2123。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。ガス給湯器は目的に合わせた温度設定をしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。第32回伊万里市美術展があります。創作意欲あふれる作品を募集します。詳しくは障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。早朝ソフトボール参加チームの募集。受付期日は8日、参加料は8000円。詳しくはソフトボール協会事務局松本さん、電話 28-0009 へどうぞ。ゴミの減量化およびリサイクルに関する事業を推進するため、伊万里市ゴミ対策協議会の市民委員を3人募集します。任期は2年、応募期限は5月2日。詳しくは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。夢のあるまちづくりを推進するため、市民の皆さんの自主的な活動を支援する伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業の今年度事業を募集します。詳しいことは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 へお尋ねください。フリーマーケットを23日10時から4時まで開催します。雨天の場合は中止です。会場は JR 側の伊万里駅前公園。出店料は500円。応募締め切りは16日。問い合わせ先は伊万里青年会議所事務局、電話 23-3616。 フリーマーケットニコニコ広場を5月1日10時から3時まで、東山城町里の旧ポリテクセンター駐車場で開催します。参加費は300円、申し込み期限は25日。問い合わせ先、地域活動支援センターニコニコ伊万里、電話 28-1353。 4月の行事予定。市民図書館、4月23日から5月12日は子どもの読書週間。楽しい催し物を予定しています。子ども上映会、大決戦超ウルトラ8兄弟、24日2時半から。一般上映会、命のビザ、10日日曜2時半から。お話01には毎週木曜1日2回、11時と11時半から。お話会は毎週土曜2時半から。4月の休館日、28日木曜は館内整理休館。11日、18日、25日の月曜。なお、29日の昭和の日は開館しています。4月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士相談は第1木曜。 交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。いずれも予約が必要です。予約は市民サービス係電話 23-2133 へどうぞ。人権相談第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜から金曜の10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。予約制の年金相談は市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。予約電話の番号は0955-72-5161。新商社相談は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で、毎週月曜から金曜、ただし水曜日は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。春の新生活、こんなトラブルがあなたを狙っています。春は社会人や学生の皆さんが新しい生活をスタートさせる季節です。社会経験の浅い若者を狙った契約トラブルや資格取得、簡単に収入を得られることを謳った勧誘のトラブルが増えますので気をつけましょう。アドバイス、電話だからと気軽に約束したり曖昧な返事をしたりしないようにしましょう。契約する前に家族や友人に相談しましょう。困った時には市消費生活センターへ連絡しましょう。電話は 23-2136 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里の春2011。3月5日児童生徒が音楽や踊りなどを発表する2011キッズフェスティバルが市民センターで開催されました。市内の園児から高校生までの8団体約150人が日頃の練習の成果を披露しました。3月6日牧島公民館でレンタサイクルオープン式が行われました。市では木津町の自転車専用道路伊万里湾沿い 3.5 キロのリンリンロードを活用するため、娯楽自転車おもしろ自転車8台を導入しました。2人で仲良く楽しめるメリーゴーランドや、最大5台連結可能なカルガモサイクルなどがあります。ぜひ体験してみてはいかがですか。今月の伊万里っ子しぐさ、未来へ羽ばたこう、発展する伊万里。3月1日現在の人の動きです。男27,712人、女31,195人、合わせて57,907人。先月より9人減っています。世帯は22,036世帯、先月より25世帯増えています。これで広報伊万里4月号を終わります。
この度の大震災でお亡くなりになった多くの方々のご冥福をお祈り申し上げます。また被災された多くの方々に心からお見舞い申し上げます。私たち伊万里こだま会は3月20日社会福祉協議会を通して日本赤十字社へ心ばかりの義援金を届けました。私たちは被災地の皆様のことをいつも考え、頑張ろう日本を合言葉に、私たちは被災地の皆様に希望の灯火を送り続けたいと思います。 この大震災では伊万里市在住で御用建設にお勤めの有本陽一さんがお亡くなりになりました。心からご冥福をお祈り申し上げます。